さん、
スキーさん、
松
尾さん、
坂
口くん、こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
ね、やっていきましょうということで、
はい、
日々暇なので、はい、ほんまに暇なんです。
うんうん、
本当に暇すぎて、まあまあ週末もちょっと、小旅行に出かけようと思って。
あ、いいじゃないですか。
うん、小旅行に行ってきたんですよ。
どちらへ？
うん、前からね、
はい、
イノシシ肉、シシ肉、
はいはい、
ボタン鍋っちゅうやつ、
うんうん、
を僕食ってみたかったんです。
ほう。
イノシシ肉やったら牛肉苦手やけど、
うん、うんうんうんうん。
ジビエまあまあ好きなんですよ。
はいはい。
鹿肉とか、
うんうん。
そういうのは僕食べて美味しいなと思うんです。
はい。
うん、イノシシも案外いけそうやなと思って。
はい、普通に豚はあかんのですか？
え、豚食べますよ。
豚は好き。
豚全然食べますよ。
うんうん。
食べるけど。
はい、
うん、まあまあ豚普通に食えるやん。
でしょ？うん。
ほんで、なんかいろんなもんテレビとか見てたら、なんかえらいボタン鍋うまいっていう宣伝ばっかりやから。
宣伝やからね。
うん。あんなこれボタン鍋っちゅうの俺いけるかもしれんなと思って。
うんうんうん、
うん。ほんで、まあこの辺りでは出してないんですよ。あの大阪市内みたいなあるけど。
うんうん。
いや、わからん。あるんかどうか知らんけど。
うん、まああるでしょうね、それね。
だから、しし鍋の、まあまあ、その、なんていうの？ボタン鍋の本場って言ったら結構、兵庫の山の奥とか、
うん。笹山とかね。
笹山とかね。
うん。
そこら辺にどうしてもなってくるんです。
イメージ的にね。
ああ、大阪はちょっと山手の方でやっぱりあの、イノシシなんて取れるから。
ねえ。
ああ。ほな、どうしてもこう、旅館とか見てても、
うん。
しし鍋やってるのは丹波笹山の方になりますわいな。
そうですよね。
ああ、丹波笹山ってなってんなと思って。
うん。
なあ、まあ、車でも借りて。
うんうん。
丹波笹山行って。
はい。
獅子鍋食って。
うん、
一泊して、みたいな感じ、
うん。ああ、いいですな。
考えて、ドライブも兼ねて。
ね
え。行ってきたんですよ。
ね、紅葉もいいやろし。
あ、そうそうそう、紅葉も見てきたよ。紅葉も、うん、何、
はい。
箕面の滝見に行ってきたわ。
あ、箕面の滝見てきてましたか。
箕面の滝見に行ったわ。
はい。
めちゃくちゃ人おったわ。びっくりした。みんな考えること一緒やなと思った。
まあみんなこういう見に行くのね。そうやってね。
いや、まあちょうど一番いいシーズンっていうのもあるし。
うん。
むちゃくちゃ人おった。
暖かったしね。
普段そんな箕面の滝なんか誰も行かんでしょうかって思ったけど。
箕面なんか猿しかおらんやろみたいなところですからね。
ああ、あんなもうみんな考えてること一緒ですわ、結局。
うん、そういうもんです。うん、
もう大盛況で。
うん。
ああ、滝ちらって見に行くだけやのに。
はいはい。
うん、で、飯食うったってそんな飯食うとこも人めっちゃくちゃ並んでるし、もうなんやかんやと並んでるし。
まあね、どうせあれでしょ、もみじの天ぷらとかそんなんでしょ、
もみじの天ぷらもあるけど、その、もみじの天ぷら買うのにも長蛇の列やで。
うん、そうなんやろね。
で、まあ、日本人だけじゃないしね、インバウンドもいっぱい来てるしね。
来てましたか、
うん。中国人とかもう鍵つけてるよ、もう。
あ、ほんますか。
鍵つけてんなと思って。
うん。
で、まずそれ、ちゃっちゃと見て。
はい。
朝ぐらいにちゃっちゃと見て、もう朝もうお昼ぐらいになって思ったなと思ってね。でもやることないなと、もうこのまま宿行ってもまだそんなも昼の3時ぐらいでしょって思
った。ああ、まだね、うん。
まあまあちょっとドライブブーっとしたりとか。
はい、あの辺やったね。
山手の方、ね、山手の方うにょうにょうにょうに走ったりとか。
はい、いいじゃないですか。
してみて。
うん。
ああ、で、やっと丹波笹山行って。
うん。
うん、笹山の宿に、ちょっと道も迷ったりとかしてね。
まあそれも旅の楽しみですわ。
ああ、でも予定した時間より1時間ちょっと遅れる。あんな俺、池田の山奥行ったことないもん。
まあ池田なんてね。
うん、池田から、池田の奥よ、奥。
うん。
川西市とかいうとこよ。
そうそうそう。
なんやここ思ったわ、俺。
野瀬とかね、ああいう辺ね。
野瀬川西？
うん。
もう、これはもうほんまに来たことないと思って、うん、一生来ることもないかなと思ってたけど。
そうでしょうね。
ああ、いや、あえて今回来ることになったか、と思ってね。
はい。
川西市とか走っててももう、こんなとこほんまに大阪に通ってんのかよ、こんなとこからみんな、と思ってね。
確かにね。
近いですよ、みたいな話聞いたことあんねんけど。
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう。近いわけがないやん、と思ったもん。いや、あなたたちの言う電車に乗ってる時間で1時間クラスでしょっていう、1時間以上クラスのことを言うてるでしょと。
でしょうね、うん。
俺は電車に乗ってちょろっと行きますね。近いですよっていうのは30分くらいのことを言うてんね。
うん。
まだね。
うん。
1時間たっぷり電車に乗るってしんどいね。
うん。まあ私はいろいろそういう経験して、学校行くにもそういう経験をしてましたから、
そんなもんじゃないっていうのがある。うん、まあ学生やったまだな。
うん。
そんななんか決められてるわけでもないから。
まあね。
あれやけど、社会人であれ毎朝ここ1時間電車に乗って大阪の中心部まで出るって。
うん。
なあ、どんな修行よって思う。くぅ、こんなとこから来んのと思ったけど。
まあね、大変なことや思います。
いや、ほんまに大変なことやと思う。
うん。
あれがもう、何、関西圏のこう通勤圏内っていうのはすごいなと思って、
うん、まあね、東京はもっとすごいいうことですわ。だから、
あ、東京とかでもっと電車も便利やから。
あ、でも千葉から来るの、埼玉から来るの浮いてるわけですからね。
いや、もう群馬とかから来たりとかするんじゃないの、
うん、あ
れ、
あるかもしれませんね。そうしてもいるかもしれませんね。
そこら辺ぐらいからもう茨城市、茨城県みたいなとこから来るんじゃないの。
うん、あるでしょうね。
もう夜出た朝になってたっていうぐらいの家着いたらすぐもう出ていかなかんっていうぐらいの感じのやっちゃうの。
うん、なんね、飛んで埼玉的な感じでしょうよ、きっと。
いやー、皆さん、本当のサラリーマンの皆さんご苦労さんですね。
全くですね。
思いますよ。あの、川西市とか行ったって、あの、なんか、川西市ってまあまあ町やねんな。
うん、そうです。だいぶ、あのね、道が綺麗になって、結構、店がポンポン
と。そう、でっかい、でっかい道が、バーンって。
ドバーンとあってね。
で、まあ、ジャスコもあるし。
そうです、そうです、そうです。そんな感じ。
大体のやつあんねん、泉屋とか。そんなもんもあるし。
ドラッグストアみたいなやつね。だとね。
で、もう、郊外にありがちな、うん、あの、郊外の、あの、なんていうの、ファーストフードみたいな。
でね、ファミレス的なやつとかね。
吉野家とか、そういうのも一連揃ってて、う
ん。そんな感じですよね。
まあ、そこそこ便利な街やんか。ここにずっとおったらええやんかって思うぐらいの街のスケールなんですよ。
まあね、生活はできましょうと。
生活は全然困らない。
うん。
うん、何？イオンの中に、なんかいっぱい何でもかんでも揃ってるみたいなイオンあるやん。
ありますね。
あの、田舎の方行くと。
うん、ショッピングゾーン
という
かね。
そんなのがドーンってデカデカとあって、はいはいはい、あ、もうこれ川西の人はここでもう全然こと足りるよねっていうぐらいの、
うんうん、
もう学生やったら休みの日ここにおるしかないやんかっていうぐらいの、ええ感じの、ええ感じの、もう出ようとすんだと。
うん、
都会の方来ようとすんだと。ここにおれって。
せめて乗せ口ぐらいにしとけっていうね。
乗せ口言うたって、もうあの、
阪急乗せ
口。阪急乗せ口行こう思ったらそこまでになんか乗せ電鉄みたいな乗らなかったね。
そう、乗せ電のやつね。
そっから山奥行く人。
うん、
山奥じゃないねんで、みんなそっから来てんねんで。
そうですけどね。
で、なんかその立教みたいなバーってあんねんけど、
うんうん、
あの、もう風景が、もう旅の風景やねん、電車の。これは全然通勤ではないよね、っていうぐらいの風景。大変やな、みんな、と思って。
ね、それが日常になってる人もいるわけですわ。
まあ、かわいそう、かわいそうとは言わんけど、よう来んなっていう。
ご苦労さんっていうね。
もうご苦労さんっていうぐらいのあれでやったんですけど、
ええ、はい、
まあまあそんなもんよくて、
うん、そう調べで、
でもさ、ガーってもっともっと山の奥の方行ったら、
うん、
野瀬温泉みたいなのあってね、
ええ、
ちゃんと温泉もあるんですよ、
うん、
あ、なんかすっごい真っ暗なとこ、
真っ暗、
真っ暗やで、もう5時ぐらいになったらもう真っ暗、
あ、今やね、うん、
うん、ほんまにっていうぐらい真っ暗なとこで、なんか曲がれとか、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ行かされてやな。
はいはい。
あポツッとなんかあるような山荘みたいなとこ連れて行かれて、
ああいいじゃないですか。
ああでそこで獅子鍋食ってきたんですけど、
うん、あ
なんかその獅子鍋ってやつは、はい、なんていうんですかね、あれこう肉を置くとボタンに見えるから、
うんうんうん、
ボタンの花に見えねえなあれね。
そうですね、色がね。
だからボタン鍋って言うんですよねあれ ね。
赤いからボタンの色やっていうことですね。
そうそうそうそうそうそう、あの確かに盛り付けはボタンっぽくあるんやけど、うん、
花びらみたいになってるんですね。
そうそうそう、ほんで、まあ味噌仕立てで食うんですわボタン鍋って、
うんうんうん
うん、でその肉をバーって先入れるんですよみたいなことを言って教えてくれるんですけど、
うん、
肉入れて、あの、はい、なるべく煮込んだ方がうまいっすって言うから。
ほう、しゃぶしゃぶじゃないんだ。
しゃぶしゃぶじゃない。しゃぶしゃぶぐらいの感じじゃない。
うんうん。
もっとワイルドですよ。獣ですよ。獣を食らう感じですよ、あれは。ああ、まあまあ、まあまあ、分厚いなぁと思って。
あ、分厚くもあるしと。
まあまあ、ちょっと厚く切ってくれるみたいなのもあるんです
けど。はいはいはいはい。
それ、なってこうやたら煮込んで野菜とかも後から入れてさらにそれもずっと、でも5分や10分の話じゃない
よ。ああ無理無理無理、そんなね。
牛肉とか豚なんつったらちょぼっとつけたらもう終わりですやん。
さっさパッと食わんってなんだもんね。
さっと食えますやん。
うん、
もうちょもっと煮込んでくれみたいな感じ。
まだまだまだまだ言ってね。
まだ煮込むんやこれと思って。ってこう見てて、あれこんなんやったかな、なんか孤独のグルメで見たんこんなんやったかなと思って、うん、もうちょっとなんかちゃうかったような気がするんだけどなと思ってずーっと見てて、
はい、
グツグツグツグツ煮て
長いこと、
あ20分ぐらいわーって煮込んで、
長
長いよ、だって煮込んだ方が美味しいっていう意味も
うん、
だからそのほとんどが油やから、
うんうんうんうん、
うん、まあ白、赤身の部分と白い部分、大体油やから、
うんうんうん、
そこもっと煮込んで溶かしてっていう感じだと思うんですよ。
なるほどね。
柔らかくしてってことやと思うんですけど。
うん、
で、わーって、あ、まあ、もう食べてもええな、みたいな感じになったから食べて。
食べて。
うん。あ、やっぱり合わんな、と思って。ちょっとやっぱり濃いな、うん、油がしつこいと思って。
あ
ー。なんかこう全部パーッと食える感じじゃないんですね。豚みたいな脂がこうすっきりしてないんですよ。
うんうんうんうん。
ごてっとしてるの結構。
うんうん。
くどい。うん、くどいって言うんか、なんかちょっとよくわかりませんけど。
で、味噌味なんですか？
味噌味なんですよ。
うん、余計ですよね、しらね。なおのこと。
あんまりこう、なんか、うわー、美味しいっていう感じでもなかった。ああ、と思って。
ビール飲むしかないな、みたいな。
ビール飲んで、まあまあちょちょっと、せっかくやからやっぱりね。
うん。
高いんですよ、ほんで値段も、
ね。まあそれはわざわざそうなって座敷でやってたら高いでしょうね。
ボタン鍋高いんですよ、うん。他の牛肉のなんかとかよりも全然高いんですよ。
あ、そうなんや。
うん、そこはね。そうか、もうそれ、はい、食って、ちょっと頑張って食って、
うん、
なんか、いい腹もたれるなと思って食ったけど。ああまあまあこんなもんなんでしょう。わかりましたわかりましたって思ってね。
まあね、経験としてね。
もっとこう、薄造りのなんかね、肉とかやったらもっとペライ、うん、豚肉ぐらいの、豚のバラ肉ぐらいの感覚で来てくれてたら、
うん、
ええかなとも思ったんですけど、
うん、
なんか、場所によってもまたいろいろあるんでしょうね。
ああ、料理の仕方あるのかな。
締め方っていうやつがあって、
うん、
あジビエなんてやっぱ締め方やから。
はいはいはいはい。
あそういう、なんかこう、やっぱ締め方一つっていうやつもあるんじゃないですか？有名なとこって大体それがうまいんでしょ？
まあ、それを売りにしとるんでしょうね。
そうそうそうそう。だと、サンダの方とか行ったら、なんか、長蛇の列ができるし、ボタン鍋屋さんあるとか言って、よう聞くから。
うんうん。
それぐらいのやつ？
うん。
まあ、場所によってはって感じなんじゃないですかね。
まあね、それは料理やから、どうしても店の差っていうのは出てくるでしょうしね。
そら、出てきますわ、ね、うん。新鮮な肉か、肉じゃないか、みたいなのもあるやろしね。
うん、確かに。
ああ。だから今、熊鍋とかも食いたいなと思ってたんですけど。
ほうほうほうほう。
危ないなと思って。熊鍋もあれ真っ白じゃないですか。
ああ、そうなんですか。
あ、油じゃないですか。熊ほとんど油らしいから、
ね。そうな。まあだからその分ね。
うん、今ほら、熊人気やって、熊いっぱい取れるから。
たくさんたくさん。
熊人気やって言うけど、
うん、
やっぱりちょっと怖いなと思って
まあね、好き嫌いがはっきり出るんかもしれませんね、そこは。
ステーキで食ったうまいって言ってましたわ。
へえ。
とあるグルメの方に聞いたんですけど、熊はやっぱステーキで食った方がうまいっすよって言われた。
ステーキに限るか。
ステーキに限るか、うん、あの町で取れる熊じゃなくて、
うん、
穴熊。
はあ、はあははあ。
穴熊っていうのがいてるんですって。どんな熊か俺ちょっとようわからんけど。
ええ、まあ、ちょっと小さいサイズのやつですかね。
で穴熊は出回らないんですけど普段、
うんうん。
あんまり出回らないんですってやっぱり。
少ないんですかね。
希少らしいんですわ。
はいはいはい、はい。
そうだけど、もし穴熊あって、穴熊食える時やったら、穴熊はうまいっすよって言
う
てた。
ほう。
ぜひ、もし出会うことがあったら、お試しあれって言われた。
うん、チャンスがあったら逃すなと。
そう。だ基本的に脂身が多いやつ、俺あんま得意じゃないから。だからやっぱり、あんまり脂ごてっとあるやつは、ちょっとご勘弁って思ったんですけど。
うん、カルビとか勘弁してくれってどこですか。
カルビはもう無理やね。
うーん、
もう食えない。
あ、そう。カルビ、
ロースですら俺も食えない。
あ、そう。
はい、もう全然ダメっす。
ヒレじゃないと。
もうそれだから赤身やったらまだ。
うん。
あ、食いますけど。
そっか。
うん、そうなんですよ。もう脂がしつこくてダメですね。体が受け付けないですね。だからせっかくのボタン鍋やったんですけど。
はい。
うん、まあこんなもんかと思って、しゃなしやねと思って帰ってきたんですけど、
まあ、お好みではなかったということですね。
わからんんですよね。これがまた美味しいとこ行ったらうまいんかもしれんし、ジンギスカンとかでも、
はいはいはいはい、
やっぱ北海道とか行って食ったジンギスカンめちゃくちゃうまいんですよ。でも普段ラムってやつはあんまり匂いが臭いから、
まあね、癖があるって言いますもんね。
癖があるからって言われるんだけど、北海道で食ったやつはほんまに美味しかったの。
まあ、その辺は新鮮さなんですかね。
なんだやろね。取れたて感とかあるんかな。
うん、あるいは熟成のさせ方とかあるのかな。
そう、そういうのもあるんかもしれん。
うん、
だからまあそういうのもあるからなと思って。
まあ、地産地消とは言いますけどね。
またそのうちうまいお店に出会えればねっていう感じやね。
ですね、料理好きになるなら、料理を、その料理を好きになるならないのは、その料理のうまいもん食わんとなりませんもんね、やっぱりね。あ、これかっていう
のがあるとね、結局はね、
うん、思いますね、確かに。
そうそう、牛とかでも、やっぱりそうですよ、牛とかでも。やっぱ美味しいお肉食べると美味しいし。
そうですね、もちろん。
あんまり美味しくないやつは美味しくないし。
まあね。
って感じじゃないですか。
うんうん、
だからまあ、今回のがまた英勉強になったと。またそのうちチャンスがあれば、ほんなんでチャレンジしたいと思いますんで、っていうことやねんな。なったから、まあ、その夜はビールだけ飲んで。
うん、
ビール飲んで、まあ、一応食いましたけど。
うん、うん。
うん、何枚か食いましたけど。
はい。
うん、うん。また今度機会があればって感じやね、って思いながら。終わってね。で、
まあね、はい、
で、まあまあ、あれやったなと。ほんで、まあ、その後寝れるから、まあ別に酒飲んで、ガーって寝て。
うんうん、一番幸せなやつですな。
そうそう、風呂入ってね、風呂入って、ね、で、もう、さっさと寝てもうて、
スカーッと寝るというね。
そうそうそう。ほんで、もう、次の日も暇やったし、まだ車一日ぐらいあったんで、
はい、
どうしようかな、丹波篠山の山奥やしな、これ、と思って。
うん
うん、なんかどっか行こっかなと思って、
はい、
まあ、舞鶴行こうと思ってね。
ほう、伸ばしますね。
ん？
足伸ばしますね、なかなか。
足伸ばすでしょ、それ一日あんねんから。
うんうん
うんうん、ちょうど舞鶴ぐらい行って帰ってきた。ほんまやったら舞鶴の方もあって、福井県の方から帰ってきたろうとかいろいろ考えてたんですけど。
なるほど。
無理やっていうことが途中で分かりまして。これ全然無理やねっていうぐらいの、外れやから。
うん、
舞鶴って京都の山、あっちの方、海の方やからね。天の橋立てとかあの辺りやから。
うんうんうん、
結構時間かかるねと思って車でぐーって行ったんやけど。
はい、
はい。なんかもう、あれやなと思って、あって走ってて。まあ、そうですよ、舞鶴って言えば軍艦やと思って。
そうね、自衛艦。
自衛隊あんねんね。
そうですね、海中。
そうそうそう。ほんで、あれ突然現れんねんな。
あ、軍港がパッと見るってやつですか？
道ビューっと走ってて、あ、もうそろそろ海かなと思ったら、突然自衛隊の船、あのグレーの船がね、
うん、
ボガーンと止まってるんですよね。
ほ
おーって、あれ昔も前で何回も言ってんだけど、何回もあそこでびっくりするんだよ。おー、自衛隊みたいなやつ。
うん。
で、あの、その自衛隊の、そこ、駐屯地じゃないですけど、要は海上自衛隊があるところ、
ええ、
が、なんかお祭りみたいなやってたから。
ほー。
うん。だからそこ行って、うん、で、まあ、車止めて、もうあって、ぼーっとしてて、うん、で、まあ、カレー食ったりとか、海軍カレー食った
りとかして。いいですな。
そうでしょ。で、まあ、見てたら、あの、その、遊覧船あるっていうから、
お
あの、クルーズしてくれるんですよね、その湾内を。
ほうほう。
結構なとこまでクルーズしてくれるんですよ。
あの、自衛隊の基地の近くまで行ってくれることですか？
もちろん。
へ
ぇ。うん。で、まあ、あの、でっかい船。
うん。
とかも、今日朝8時に帰ってきました、これ、言うて、おっちゃんが言うてくれて。
へへへ。
うん、それ、これなかなかないですよ、この船は。でかいんでね。って言って、もう戦艦クラスですよ、戦艦クラス。
戦艦って。
もう、戦艦じゃないんやろけど。なんか、でっかいんですよ、とにかく。
はいはい。
百何十メーターとかあるぐらいの。
うん。
うん、でかさ？
はい。
わぁ、でかいなぁ、と思って。
うん。
で、そこを、遊覧船みたいなんで、
はい。
30分くらいかけて、ぷわーっと、湾内一周してくれるんですよ。
ああ、いいですね。
いいんですよ、それがね、すっごい。うん、なんか、全部説明してくれるし、これなんていう船や、もう、これは、なんていうの、うん、イージス艦だとか。
はいはいはい。
あ、某国のイージスっていう映画あったぞ、とか。あれ、面白くないねんな、確かな、と思ってね。
まあね。
うん、全然面白くないみたいな。
うん。
あれと、もう、イージス感があったり、まあ、そういう、なんていうの、護衛艦がばーっと止まってたりとか。
はいはい。
で、あの、今、あの、最近のステルス艦とかも止まってたりとかして。
ほ
ー。結構近くまで行ってくれるんですよ。
おー、いいですな。
もう、それも、ブーって激写しな、ブーって撮りながら。うわ、かっこいいってなって。
あ、いいじゃん。いいね、いいね。
あれ、いいよ。あれは値打ちあるわ、あの30分のクルーズは。うん。で、おっちゃんは、まあ、説明してくれるんですよ。これ、なんとかっていうやつで。
はい。
まあ、あの、なんていうんですか、巡洋艦なんとかとか名前ついてるじゃないですか。
うん、ありますね。
あ、これなんとかっていう船で、これはなんとかで、これはこういうふうに護衛艦やから、補給、
うん、
なんかこういうふうについてったりとかしたりとか、役割を全部説明してくれるんですよ。
ああ、解説付きでね。
そうそうそう、これ補給艦で、みたいな話とか、
はいはい
はい、そういうこともずっと説明してくれて、ああ、よろしいなと思って。
うん
うん、なんか、でもその、イージス艦とかやったら、あの、レーダーいくらするかご存知みたいなこと言われて。わかりませんね。ちょっと、何なんですかって言ったら、もう、あれはもうね、700億円するんですよ、みたいなこと言われて。高い、めちゃめちゃ高いっすやん、みたいな話をしながら。
うん、
うん、わーって30分くらい乗ってるんですよ、自衛隊の。
うん、いいですね、うん。
いいです。あれほんまに、
うん、
ぜひ、軍艦みたい人。
機械
軍艦って言わんのか、あれ。
まあ、一応護衛艦ということで。
自衛隊の船。
まあ、護衛艦、
ね。自衛隊の船、間近で。
自衛艦。
入れますから。
はい。
まあまあ、生々しく。
うん。
ね、やっぱ、ああいう、ほら、なんていうかな、ああいう船って、こう、生々しいっすやん。
まあ、そうですね。まあ、あん中に人に生活してるわけですからね。
そうそうそう。みんな、まあまあ、掃除してたりとか、そういうことするけど、うん、わあ、これが実際、なんか、これ乗ってみんな何ヶ月も生活するのか、これで。たまらんな、みたいな。
そうですよね。
すっごいな、これ。こんな中、もうなあ、そら、大変やで、
うん。
うん。で、説明してくれる人も元自衛官やったりとかするから。
なるほど。
詳しいんすよ。
うんうん。
うん。で、なんかそういう船がどうでかでとか、
うん。
言うてくれて。
うん
まあまあ、詳しいな、おっちゃんと思って。やっぱり元自衛隊の人はさすがやねん
と思う。OB でしたと。
そうそうそう、全然 OB の人が説明してくれるから、まあまあ、詳しいとこまで説明してくれたりとかしてくれてね。
はい。
うん、あーんと思って、なんかあんな間近で見れるのはなかなかないねと思って。
まあね、見ることないですよね、うん、自衛官なんかね。
満足して帰ってきました。あれは本当に満足したの。
うーん。
ああ、よかったと思って、また、 あの、うん、そんなしょっちゅういかんけど、たまに見る分にはいいよね。
そうですね。
なったんで、
はい、
うん、あの、ぜひ皆さん、舞鶴行った際には、
うん、
自衛隊のあれ、船見に行ってもらう、連れてってもらって。クルーズしてくれる遊覧船、はい、1500件ぐらいで遊覧船してくれる
んで、それやったら眠っちゃいますね。
なかなか面白かったです。
うん、
うん、なので、まあもう今回のこの舞鶴旅行もなかなか良かったなと思って、えちらおちら下道でずっと帰ってきたわけなんですけど遠いな思いながら、3時間4時間かかるのか、
まあちょっとかかりますよね舞鶴はね、
高速も使わずに帰ってきたからね。
ご苦労さん。
ずーっと下道でずーっと帰ってきたから、
やりましたね、
いいわと思ってね、
うん、
あのやってきたんで、あのそうやってフラッとたまに旅するのもいいなと思って ね、
酒の量も減るし何よりですよ。
ああ、そうそうそう、お昼間飲まないんで ね、あの車運転する分には、
そうそうそうそう、
まあまあまあまあ、あのいいですよ非常に、
うん、体調的にもね、
うん、そうそうそう、体調的にも実に優れているという感じでございましたんで、まあよろしければ皆さんおすすめしますので、
はい
はい、いっぺんそんなこともドライブしてみてはどうですかと、
ね、これからの季節ちょうどいいでしょうね。
うん、いいですよ、これからね、ちょうどいいかと思いますんで、うん、はい、行ってみてください。
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイク系ポッドキャスト、シアタビラジオ、ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
ヤマハ XSR900 に乗る
僕ヤマヨイが、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シワ旅のシワってなんじゃらほい。
私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シワ旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中、動画コンテンツはもちろん TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
しわたびラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなしわ、カタカナたび、しわたびで検索してね。
Please listen to it。
はい、というわけでね、今週もね終わっていこうかと思ってるんですけども、
はい、
イベントやね、イベント。イベント、今の、はい、イベント今のところは12月の27日。
27。
まあ12月の末の方になりますけどもね。
はい。土曜日。
うん。12月の、うん、その27日の土曜日、大阪面白いマップ。
はい。
うん。今年最後のやつを、
そうですね、
また、はい。部長柏木さんと、シバリア・トーマスさんとやりたいと思いますけども。
はい。
うん、ぜひぜひ皆さん、最後の今年最後のやつなんで、うん、1ヶ月前から告知させていただいておりますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。
はい、いうことと、次の日の12月28日、
日曜日、
はい、これが、サバラジオエレジーブルースっていう、
はい、
ね、まあまあ何のことはない、ただの公録っていううちらサバラジオの公録イベントって感じなんですけど、
まあメンツでね、
まあ年末でいい日が取れましたんで、
はい、
皆さんぜひ足元も悪くなく、無理して来ることもなくできるんやと思うんです、うん、はい、もうお休みも何日か経ってるしね。
そうですよね、入ってますよね。
うん。で、まあ、かといって、すごい年末キワキワってわけでもないから。
そういう感じですよね。
そこら辺でちょっと1日2日はふらふらっとこう大阪来て遊んで、
うん、
イベント見て帰るみたいな。
そうですね。ちょうどいいですね。
こともできるかと思いますんで。
はい。
ぜひ来ていただいた方がいいんじゃないかなと。
ね、来ていただきたいと。
私、シャドウ総帥、よまよい、
はい、はい、
そしてカレー好き。
はい。超久しぶり。
はい。久しぶりに、2年ぶりぐらいにまた会わせていただきます。
うん。どんな男になってるか。
いや、普通のカレーさんのまんまやと思いますけど。何も変わってないとは思うんですけど、まだカレー好きもやってきてくれる。はい、で、さらに、パディさんも。
そうですね。
はい。今回は、まあまあ、いつも大体レギュラーですけども。
そう
ですね。パディさんも来て、今回はそのさ、ラジオエレジーの部門で来てもらうとして。
うん、
うん。うん、この前確認したら歌わんでええやろって言われたんで、
はあ、
あかんに決まってるやろって言うときましたんで、ちゃんとなんか、お茶濁す程度に歌ってくれると思いますんで、はい、ぜひお願いしたいと思います。
ね、
えっ、ー、と、あとは、うん、あとはもう一人、ニコラス・ケイチ、
はい、
これ東京の方から、
わざわざ、
電撃参戦。電撃参戦って自分から来たいって言うたんですけど、
ね、本人からね。
仲間に入れてくれって言うから、もうええよ、別に。ほんなら来たら出してあげるよっていう話したんで、
はい、
ニコラス・ケイチさんの方もお呼びして、
はい、
ゲストで、ニコラス・ケイチパートっていうのも作りながらね、
うんうんうん、
はい、やらせていただきたいなと思いますんで、合計3時間、はい、
うん、
長丁場、
たっぷり。
はい、5時スタート。
はい。
ね、で、8時終了。
はい。
を目標としまして
予定としております。
予定としまして、
はい、
やらせていただきたいと思います。
はい、
はい、ぜひ皆さん、ビニズル新しくなっておりますので集合してくださいよと、
ね、来たことない人は特にね、お越しいただ
きたい。そうそうそう、一遍ね、地方の方からもいらっしゃっていただいて、はい、ぜひお待ちしております。大阪旅行も兼ねてぜひ来てくださいと。
お待ちしてます。
いうことでございますので、もうあと、そろそろ1ヶ月ですね。
そうです。
1ヶ月になりますんで、
はい、
ぜひ皆さん足を運んでくださいませ。
お待ちしてます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで、12月28日、はい、そんなことをやらせていただきますということですね。はい、はい、いうことですね。イベントは今のところそんな感じ。
はい、年末、ね。
はい、特にあとは今のところは何もなかったと思う。
予定はない。はい。
はい。はい、ですので、また、そっちの方に照準を合わせていただいて来ていただければと、
はい、
思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、今週もね、ゆまちゃんのご紹介聞きつつ、はい、終わっていこうじゃないですか。
了解です。
はい、何でございましょうか。
私はですね、伊福部明という人の作った曲が大好きでして、
ああ、何やったっけ、ゴジラ。
そうですね。パッと言うと。
ゴジラの音楽やね、あれ。
ね、当時の東方特撮の映画の、伴奏をやってるってやつですよね。
はいはい。BGM みたいな。
BGM ね。はい。
ことで思ったらいいんですかな。
そうですね。
はいはい。その、伊福部明さんが。
はい。まあ、いろいろ、もちろん CD は出てるんですけど。
はいはいはい。
シリーズで、伊福部明の芸術っていうタイトルがついてるのがありましてね。
ほう。
CD で。もうだいぶ前から出てる CD なんですが、うん、それでタイトルに、舞とかね、うん、何や、祭りとか。
ほう。
楽とかね、楽とか、いう漢字一文字が入って、それで、それをテーマにした、曲がずっと、収められてるっていうアルバムがあるんです。
あ、それはテレビとかのなんかで使われてるとかするんじゃなくて、
まあ、大体映画のやつもあるんですけど、あの人もともとがその、はい、普通の作曲家な、普通に作曲家だ、だ、
うん、
作曲家なので、うん、作品として、音楽作品としてオーケストラ変えたり、何変えたりっていうのたくさんやってはるわけですよ。
ああ、
で、そういうのを集めた、うん、アルバム集っていうのがありましてね。
はあ、はあ、はあ。
で、まあ私ももう大昔、中っていうアルバムがあるんです、そのシリーズで。
はい。はい、
中っていうのは宇宙の中ですね。
ああ、はいはい。
で、それがいわゆるまあ、うん、あの辺の映画で使われてる曲を、幕の内弁当式にギュッと、詰め込んだような、三楽章あるのかな、そういう曲があって、それが非常に聴いてて楽しいんですが。
だからベスト版みたいな感じやね。
そうですね。
いろんなやつの楽曲が入ってると。
ギュッと入ってると、つないで、そのまま、うんうん、そのままの一曲になってるっていう感じですね。
うんうんうん。はいはい。うん。
で、まあ、昔の映画のね、もちろん、サントラっていうのは、非常に、何やろ、映像の記憶と非常に残って、非常にもこう、一番好きな曲ではあるんですけど、
うんうん、
新しく、当時ってステレオでなかったりするなんてこともあるし、
うん、
曲年代によってはね、ステレオ録音されてないこともあるんで、
うんうん
うん、でそれはやっぱ最近の演奏と録音でクリアに聴けるっていうのはもっと、うん、それはそれで非常に聴いてて嬉しいっていうのもあるんで、
もう一遍、まあ、ステレオにしてし直してるってことなんですか？
いや、ちゃんと演奏現代、まあ、最近になって 演奏してるってやつがいくらもある
。ああ、だから再録みたいな感じやね。もう一遍演奏してるって感じですね。
まあそういうことですね。はい。
今の技術を使って、今の技術の録音方法でもう一回ほら、なんかそのオーケストラみたいなのでやってると。そうですね。はいはいはいはい。はいはいはい。
まあそれはそれでやっぱし迫力があって、まあ大好きなわけですけども。
うん。
で、こういう、その、伊福部彌之助の曲っていうと、まあ、やっぱし初めに、まあ、映画から入ってるんで当然なんですけど、まあ、それ以外にも、その、何、うん、や、公共曲であるとか、バレエの曲であるとか、いろいろ書いてあるんですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、私が好きな、公共曲で、シンフォニア・タプカーラっていう曲があるんです。
うん、うん、うん。
で、これが、伊福部彌之助って北海道の人なんですよ、出身が釧路の方。
うん。うん、うん、うん。
で、おもろいことに、出身の大学がね、農学部なんですよ、うん、あの人。
はい。
要するに、その、音楽学校行ってないんですよ。
うん、うん。関係ないわけですね。関係ない。
ほぼ独学で、そういう作曲をやるようになった人なんですね。
うん、ああ。ヒャダインみたいなもんやな。
なんですかね、知らんけど。
はいはいはいはい。
で、まあ戦前からもう活動はしてはったような人で、
うん、
で、まあ戦後にそういう映画音楽にどんどん入っていったっていう感じなんですかね。
ほう、なるほど。うん。
で、新福にあたっぽくあらっていうのは、その、北海道の、もうアイヌの人たちの、お祭りを、テーマにした曲なんですね。
ああ、はいはいはい。うん。
で、これがね、非常にかっ、私の感想ですよ。非常にかっこいい曲なんですよ。
うんうんうんうんうん、
お祭りのわーっという、うん、熱狂的なイメージを作り出す曲ではあるんですけど、聴いてて非常にかっこいい曲なんですね、
う
ん、
なるほどね。
なおかつそれで映画とかでは聴いたことのない曲が聴けるわけですよ。
はいはいはいはいはい。あ、これは完全オリジナルみたいなやつなんですか。
そういうことですね。そのための曲ですからね、公共、
うんうん、うんうんうんうんうんうん。
で、まあ、大体その映画にしてもそうですけど、まあ、聞いたことある曲をまた、また、新しく使ってるとか、同じモチーフで、使ってるとかいうパターンは結構、怪獣映画とか、その辺の映画見ててもあるんですけど、
うんうん、
そういう他の公共曲を聞いてても、あ、これ、あの映画のこの曲のメロディーという詩やなとか、まあ、結構あったりもするんですね。
はいはい、はい、はい、はい。
まあ、その中で、シンフォニアと僕からも、うん、はほとんどそういうのがなくて聞けるんで、まあ、ゼロとは言いませんけど、
オリジナルとして、ね、
オリジナルで聞いて、ああすごく新鮮でかっこよく聞けるし、なおかつ、あ、聞いてて、うん、伊福部彌之助ええなっていう思いを抱きますし、非常にこういいんですが、
うん、
もうそれでそんな感じでいろいろその伊福部彌之助の曲ってのはあるんですが、サロメっていうバレエに、うん、舞台のために作った曲っていうのがあるんですね。
うん、うん、うん。
で、サロメっていうのは、新約聖書に出てくる、女性の登場人物なんですけど、
うん、うん。
まあ、非常に、まあ、有名なキャラクターで、はい、まあ、よく言われるのが、悪女として、描かれることが多い女性ではあるんですが、まあ、その人をモチーフにしたんでやろう、その、バレエの曲があるんですね。
ええー。
で、これ曲がですね、
うん、
挑発大怪獣ゲハラっていう、映画ご存知ですかね、うん、作品。
知らん。
知らんですよね。
麦知らん。
ですよね。挑発大怪獣、うん。長い髪の大怪獣なんですよ。書いてある。
長い、怪獣で長い髪が
長い髪なんですよ。
お
で、監督は三浦淳なんですよ。
ほんじゃ、だいぶ結構、後々できたやつでしょ、うん、
でね、2009年にできたんですって。
ああ、だいぶ最近やね。
で、なおかつ、短い、そんなに長い映画じゃ、長いもんじゃない、賞味15分ぐらいっていうって書いてるんで。
ああ、そういうやつね。
そういうやつなんですよ。
はいはい、
うん、まあ、その分、いろんな、結構有名どころの俳優が出てきて、ピエール滝とか、田口智朗とか、渡辺博之とか、津田寛治とか、ね、佐野史郎とか出てるんですよ。
まあまあ、サブカル系の人らが。
そう、好きそうな人が出てるわけです
よ。はい、漢字の人らですね。はいはいはいはい。
で、制作総指揮が樋口真嗣なんですよね。
ああ、はあはあはあ。
で、この音楽に、この音楽に福部明の曲があって、テレビかなんかで紹介されて、その時に曲が流れてて、福部明の曲の、どっから使ってんのこの曲って思ったわけですよ。そんな言うたら前から、半分冗談みたいな企画にね。で、その曲を何言ったらサロメやっていうのを後で聞いたんですよ。
はあ、なるほどね。
で、ずっと聞いてみたいなと思ってたんですね。
それが、その、チューってやつに入ってる
んや。そうなんです。また、これはね、舞台の部とか言って、舞台の部ですね。舞う方の部ですね。
はいはい。っていうやつがまたあるわけ。
入ってるんです。これに、サロメがずんと入ってると。
ほう。
で、その、樋口真嗣の、なんかの記事で読んだんですけど、その、怪獣映画音楽を好きな人は、サロメが大好きみたいなことを書いてあったんですよ。って言われて、要するに、怪獣映画に使えるような曲やということや思うわけですよ、つまりね。
そういうああ、そういうふうに、そういうのに使うべき音楽なんですね。そう
そう。合うと。
うん。
言うんで、ずっとその、なかなか聞ける機会がないなというか、どこに何が入ってるかにも全然知ってなかったし、まあ、真面目に探してもなかったりもあるんですが。
ああ、そういうことですね。
で、まあ、Amazon Music でふと思い出して、その、ググってみたら、あったんで。
はい。
でそれがさっき言った、伊福部明の芸術の、3番目の部っていうやつに、入ってますんで、昨日ぐらいから聞き出してるんですが、やっぱね、非常にいいですね。
ああ、そうなんですね。
26曲で、まあ、50分ぐらいの曲なんで、ちょっとまだ全部聞けてないんですけど、やっぱりね、映画音楽、の入り口っていうんですかね、
うん、
オーケストラの曲の入り口ってね、やっぱスターウォーズなんですよね、僕らってやっぱり。
ああ、
うん。オーケストラの、そう、ああいう大編成で、音が分厚くて派手で、ギョギョしいみたいな、曲っていうの入り口を教えてくれてるのは、やっぱし僕はスターウォーズやと思ってるんですよ。あとは、まあ、ヤマトなんかもね、結構、かっちりした曲作ってるから、ヤマトの影響もあるとは思うんですが。
はいはいはい。
まあ、そういう感性から来て、やっぱゴジラとか、ああいう、福井明の曲っていうのは非常にこう、大きいもんをドーンと描いてるっていうパターンとか多いわけですから、
はい。
聞いてて非常に楽しいんですよね。
はい。
うん、
ぜひ、皆さん聞いてください
と。サロメ聞いてみてください。ひょっとして
、ね。あれにしかないの？結局、その Amazon Music にしかないんですか？
ね、ひょっとしたら YouTube とかもあるんじゃないですかね、一部ぐらいは。
探せばね、探せばね。
まあ、きちんとフルでちゃんと聞けるのは、少なくとも、Amazon では聞けます、はい、ということです。
Amazon で探すと、そうやね。はい、ずっと俺、Amazon から、あなたのご利用になってないサービスがありますね、ずっと教えられてるからね。
もったいない。
ミュージック聞けますよ。で、よろしいって言ってなってるんですけど。じゃあ俺別に YouTube で聞くからええってっていう話なんですけど。
まあ、YouTube にお金払ってるんでしたっけ？
YouTube、はい、課金してます。
ああ、
はい、
それやったらね、いりませんかね。
そうでしょう、そうでしょう。大体いらないでしょう。
なるほど。
だからまあまあ、そんなんで聞いたりとかするんですけど、そういうのもあればね、なかなかね、はい、あったりなかったりとかしますから。皆さんも探してくださいっていうことかな。はい、
ブーって言って、マイ、ごめんなさい、マイでした。読み方としては、マイです。ごめんなさいね。
マイっていうアルバムがあるの。
はい。伊福部明の芸術3、マイっていうのがありますので。
あー、なるほど、なるほど。3枚目っていう。
そうですね。舞踏音楽の世界ということで、入ってますので。
はいはいはい、はい、ありますんで、よろしければって感じやな。
まあ、特にしとるわーいっていう人もおるとは思いますけどね。
あ、はい、まあ、それはずっと聞いてる人らもおるでしょ
う。もうね、何言うてるねーって話とは思うんですが。
まあまあまあ、はい、他にもね、そういうの専門でやってるような人らね、
うん、
いますもんね。大野雄二とかもそうやし、ね、あの辺りの人らってなんかみんなの耳に馴染んでるみたいな。
もうね、僕らが子供の頃からずっとね、聞いてるわけですからね。
うん、あの人らもそうやんね。あの、エヴァのサギスさん。
はいはいはいはい。
あの人らももう今その世界もうほぼ確立しちゃったみたいなもんやから。そうです
けどもね。はい。
ずっと録音してるみたいですけどね。なんやかんやと仕事の発注があって。
そうですね。
やってるみたいな。そういう人らっすよね。
もう子供の頃から実はやってたっていうね、パターンも何本でもありますもんね。
そうやもんな。じゃあ、そこでね、探してみるのも。はい、いいんじゃないかと思います。
ね、ゆっくりあきらむんだな、まあ、本当にいいですね。はい。
あ、ほんまですか。わかりました。あの、ヨモちゃん絶賛ということ
で。絶賛ということ。好きな人。
そうやね。
しかおらんと思う。うん。
うん、多分みんな好きでしょ。いや、みんな好きかどうか知らんけど。う
ん、みんな好きになります。
そういうのもございますよっていうことやんな。
そこで調べられますよってことで、はい。
そういうことやね。聞けるよっていうことだけ。
ぜひサロンで聞いてみてくださいってことで、
ね、はい。教えてあげて、皆さんね、聞いてくださいと。
はい。
いうことですか。
そうですね。
はい。ありがとうございました。
ありました。
はい。またね、いろいろとね、みんな聞いてみてはいいんじゃないかと、
うん、
思ったりもしますわ。うん。あれですけどね、俺も最近 YouTube で、あれもう一回見つけたんで。
何です？
まあ、三浦淳つながりで。
ほうほうほう。
三浦淳の昔やってた30年ぐらい前に、20年ぐらい前かな、
うん、
にやってた火星フォークっていうラジオ番組があるんですけど、
はい、
YouTube で見つかったんで、
うんうん、
前はね、
どのぐらいあるんですか
?38 話ぐらいあるんかな。
へぇ。
全部1時間ぐらいずつあるから、
ああ、なかなか聞き応えがある。
まあまあ聞き応えあります。
はい、
で、三浦淳って、ずっと高校時代から自分の作った歌を、全部撮ってるんですよ。
ほう。
あの人コレクターの塊みたいな人間
で。まあ、そうですよね。うん。
あの人文章とかそういうのもスクラップとかもそう、あ、そういう昔からの財産で食ってる人ですやんか。
なるほど。
で、高校時代からずっと作った曲を、撮ってるんですよ。
うん、はいはい、すごい。
それを聞きながらみんなで聞くっていう。
すごいな。
ラジオ番組なんですけど。何曲ある？ 400 曲あるんかな？
ほえ
アルバムにして13枚。アルバムって自分で買ってるアルバムですけど。うん、だそれを400曲あるんですよね。
すごい。
大学時代とかもずっとやってたから、
うんうん。
それをずっとみんなで聞くんです。
すごい企画ですね。
むちゃくちゃ面白いですよ。ビビるぐらい面白い。
あ、そう。
うん、DVD も昔出てたんですけど、
へ、
今もう、あれになって、なんていうんですか、もう要は絶版になって、メルカリとかで見たら、もう今、どんなもんやろ。1万5千円とかしてたかな。プレミアめっちゃついてて。
まあ、つけますわな。
うん、3枚ぐらいあるから、全部で5万ぐらいするってやつ、ね。おう、だからそれが、
はい、
あ、YouTube に上がってんちゃうかなと思っていっぺん調べてみたら、
うん、まんまと。
まんまと全部上がってたんで、あ、全部上がってると思って。
やったや。
もういっぺん一から聞き直してるんです。楽しいなと思って。
なかなか勇気ある企画ですよね、それは、しかし。
いや、むちゃくちゃ面白いですよ。恥ずかしくてむちゃくちゃ面白い。
そうでしょ？やっぱそうなるでしょ？
そういうことですよ。だから俺らの昔喋ってたようなことをずっと撮ってる、
うん、
それ高校時代から撮ってるみたいなもん
です。いうことですよね、うん、
それを聞きながらみんなでギャーギャー言って笑ってる感じ。
勇気のある企画やな。
だってそんな人ですもん、三浦君って、
うん
う
ん、
もう敬愛してやまないですけども、俺はこんな面白い人おるんやなってずっと思ってますから、昔から、うん、その火星フォーク、うん、YouTube で聞けるんで。
火星の火星はどの火星？
火星方形の火星です。要は青春っていうものの恥ずかしいことをずっとね、高校生ぐらいの感覚でずっと歌ってるようなことを聞いて、途中までは歌だけしか流さないんですけど、
はいはい、
途中からこれでは間が持たんということでみんなで突っ込み始めるんですよ。
なるほどなるほど、それが。
それが、三浦淳と、
うん、
山田五郎さん。
うん、うん、うん、うん。
あの人二人、あの人ら二人とも京都じゃないですか。
ああ。
京都出身の似たような経歴なんですよ、あの人らも。
うん。
だから山田五郎さんが、
はい、
二人で突っ込みまくって、聞くっていう、ワイワイガヤガヤ聞くっていう。
へえ。
初期の頃はもう特に爆笑なんで、ぜひ。もう本当面白いんで聞いてください。もうほんま20、これ20年前に聞いてたよなっていう。でもまだ全然もう一回笑えますんで。
ああそう。
はい、聞いていただき、まあ、あるんで、
うん、
YouTube でプレイリストとしても誰かが作ってくれてますと、
はい、なるほどなるほど、
それ探せば全然聞けるんで、
はい、
はい、一遍聞いてみてください。
あ、知らんかったです。はい、
あ、いやいや、あるんですよ。まあまあ当時騒がれたんですけど、
うーん、
まあ、あのネットラジオ創世期ぐらいからやってたやつ、ネットラジオでずっと流してましたから、
お、
うん、聞いてください。
はい
、はいはい、おも面白いので、はいはい、僕も今また8話ぐらいまで今行ったんで、
まだ先はさ、こ
うあと30ぐらい
そうそう
全然残ってますんで、はい、まあぼちぼちと聞きながらやっていこうかなと、
はい、
思ってます。はい、ってな感じですかね。は
い、ありがとうございます。
うん、いえいえ、どういたしまして、まあということなんで、はい、まあいろいろ日々何か聞きながら皆さん張り切って働いてくださいね。
そうですね、
ということ
でね、もう一息ですございます。
はい、あの生活してください。今年ももう終わりでございますので、あと1ヶ月もすればね、
もうあっという間ですわ、はい、これから、
はい、そうです、またまたすぐまた今年も終わりますんで、はい、うん、皆さんそれなりにやっていきましょうと、
ね、風邪など召しませんように言うとこですね、まず
そういうことですね。インフルエンザ流行ってるらしいですから、うつらないようにということで、はい、はい、毎日健やかに元気にやってくださいと、はい、
しましょう、
ということでございますね。
はい、
はい、というわけでそんな感じで今週も終わっていこうかと思います。
はい、
はい、じゃあお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら、
おやすみなさい。